防災コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山県防災士会の川戸慎二さん、そして本田恵子さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマなんですけれども、津波から身を守るということなのですが、川戸さん、やはりこの富山県、海が近いですからね、この津波ということにもやはりこう心配しなければいけない、気をつけていかなければいけないということがありますでしょうか。
はい、ちょっと全体的なことを少し災害についてお話しさせてください。
はい、
災害にはいろいろ地域によって起こりうる災害の種類も違ったりいろいろすると思います。で、風水害あるいは火災、それから豪雪といったようなこと、これは地球の表面で起こっている現象ですね。ところが地震とか津波っていうのは本当に地殻の中で起こっている、災害と、こういうことになるかと思います。
はい、
で、大きな違いっていうのは何かって言ったら、少し地球表面上の災害っていうのは時間が少し余裕があるっていうか、ところが地震とか津波っていうのはそういう予期せぬ短時間にやってくるということが大きな違いだというふうに思います。
はい、
だから地震プラス津波というのをやっぱりどう備えるかっていうのをみんなで日頃から考えておかないと決して間に合わないと、このように私は思ってるわけです。
なるほど。はい、やはりその津波で思い出されますのが東日本大震災ですよね。あの場面ですとか、テレビでも報道されましたけれども、
はい、
ああいったものを見たりですとか、そこで経験された方のお話を聞きますと、怖い、そして早くしなければいけないというのはやはり思ったところですよね。
そうですね、被害の規模から言っても桁違いに大きいんですね。
うん、
地震と津波っていうのは、阪神淡路大震災、あるいは最近の熊本の震災、それから、太平洋側だとその海溝型の地震と、それが大きな東日本の津波に、なったということですから、非常にですね、被害者もたくさん出ますし、もう大変なことが起こると。で、時間的余裕もないと、こういうことでですから、本当に普段からどうすればいいのかっていう備えをしておくことが一番大事かなというふうに思ったりしてます。
この津波もね、この富山県内に住んでいる以上、やはりしかも海の方に、ね、近ければ近いほど他人事ではないということですよね。
そうですね。で、2年3年国土交通省とか行政の方でですね、いろいろ調査をした結果が、今年の2月の14日県の防災会議で報告がなされました。
はい、
で、その防災会議の中でですね、やはり、特に呉葉山断層が、ランク的にも S という危険度が高くなっている、強いて言えばですね、熊本の地震とか、それから、阪神淡路大震災、これと確率的にはほとんど変わらないということですよね。
すごく高い確率ですよね。
高いんですね。
怖いですね。
で、もう一つの問題としたら、呉葉山断層が活動するとですね、それが富山湾までつながっていると。で、富山湾で、その地震が活動が入るとですね、大体、水深900メーターから1000メーターぐらいのところを走っているわけですね。そうすると、津波も大きな津波に変わると。しかも、2分から5分ぐらいで、 到達するということですから。
そんな短いんですか。
そうですね。私魚津に住んでるんですけども、だいたい2分というふうな計算が出ております。
そうですか、
はい、
今日お越しいただいている川戸さん、そして本田さんも魚津市にお住まいということなので、はい、やはりそういった危機感というのも大変持ってらっしゃるのかなというふうに思いますが、本田さんどうでしょう、魚津にお住まいになっていて何かこう海も近くてちょっと不安だな怖いなっていう気持ちって終わりですか。
そうですね、最近やはり大きな津波の被害も出ていますので、やはり海のそばに住んでいるということは津波に備えていかなくちゃいけないなって感じています。
じゃあその備えなんですけれども、一体どういった備えができるのかなと思うのですが。
そうですね、津波が実際起きそうな時、あるいは起きた時ですけれども、その時にどのように避難すればいいかということを常日頃考えておくことが大切だと思います。はい、まず基本的には海や川から遠ざかることということが、はい、大切だと思います。
そうですよね、とにかく逃げるというか、高いところだったり遠くへということになりますかね。
そうですね、いつも自分が住んでいる自宅や職場あるいは学校とか普段いるところですね、そういうところからどのような場所に逃げれば安全なのか、あまり遠いところにを目指しても、今2分という話もありましたので、はい、難しいことですから、それぞれの体力というものもありますし、どのような避難場所が近くにあるのか、あるいは避難場所から遠ければ高いところに避難するということも考えられますから、この場所でもし津波が起きそうになったら自分はどこに避難すればいいのかなって考えることが大切だと思います。
またそういったことをご家族で話し合っておくというのも大事だというふうによく言われますよね。
そうですね、やはり普段生活しているとなかなか津波のことを考えるというのはないですので、家族で特にお子さん何かがね、どうしようかなって自分で考えるということはやはり難しいことですから、家族で話して津波の時にどうすればいいのかなって話題になることはとてもいいことだと思います。
特にですね、我々自主防災活動してるとですね、一番の課題がやっぱり要支援者、避難行動要支援者っていうのが あるわけですが、その名簿を、行政からいただいてるんです。ところが日頃からですね、そういう方たちとコミュニケーションを取ったり、あるいは、家族の方たちと会話したりしてどうするんかっていう、今本田さん言われたようなことをですね、常にやっぱり考えておかないとダメだと。で特にですね、足の不自由な方とかそういう方たち、自分で一人独居の方がおられるわけですね。そういう方たちどうすればいいのかと、いうことですよね。で我々が一応いろいろお話ししながら言ってるのは、やっぱりなんとか2階まで逃げられないかということで垂直避難というのを進めております。で、2メーター3メーターぐらい上に上がることによって助かる命もあるということでですね、なんとかその辺をですね皆さんと会話しながら地域でそういうあれを盛り上げていきたいなというふうに思ったりしてます。
皆様ご存知でしょうか、津波と波浪の違い、ここを押さえておきたいポイントのようですね。
おっしゃる通りですね、波浪と津波っていうのは随分違ってですね、大体エネルギー的に言うとですね1000倍ほど違うんでしょうかね。
津波と波浪でですか。
エネルギー的に言うとね、東日本の震災マグニチュード9です、
はい、
で我々今想定しているのはマグニチュード7.2 とか4です、でこの辺とですねエネルギー的に言うとですね1違うと32倍違う、
はい、
で2違うと大体1000倍違うんですね。だそういったところからいくと大体700、800倍の違いが東日本と富山湾がの想定する災害が違うと。けども2分で押し寄せてくると。で その中でも先ほど言われた津波と波浪の違いっていうのが、まずあの周波数が卓越周波数って言って、その山から山へかかる距離とか時間が違うんですね、
はい、
で、津波っていうのはやっぱり大きなその波がですね、ずっと連続して10キロ20キロと襲ってくるということですから、うん、すごいあのパワーを持って押し寄せてくるということです、うん、だからそういう意味じゃ堤防もひとたまりもないと、こう理解した方がいいのかなと思います。
なるほど、こう波々がこう順々にやってくるではなくて一気に来るっていうイメージですかね。
続くと思ったらいいですね。続くという、波の高いところが続くと、
なのでこの津波のそのパワーというかエネルギーの恐ろしさというのを皆様また今一度ね知っていただければなと思いますよね。
そうですね、あの静かにですね水面が上がってくるだったらあんまりあの人として被害を恐怖心を感じないと思いますけど、大きな5メーターの波の壁と思えばいいんですね。それが延々と続くような壁がこう自分に寄せてきたら、あのだいたいですね浸水高さへ油断できないとよくあの資料があります。それだともう、1メーターも津波が寄せてくるとほとんど、うん、あの 100% 近く人は亡くなってしまうと、こういうことあります。
そんな津波がこの富山湾に、ね、襲ってくることもないとは言えないわけですからね。
そうですね、うん、しかもそれが2分で来るということですから、はい、もうあ地震だなと、大きな地震だなと思ったらもう何もあの持たないで、うん、まず山側へ逃げること、高いところへ逃げること、これが一番大事な津波対策ですね。
さあそういったことを踏まえまして、お二人がお住まいになっております魚津市なんですけれども、その中でも道下地区ですか、こちらの方では防災マップを作っていらっしゃるそうなんですけれども、どのようなマップかご紹介をお願いしてもいいでしょうか。
あ、そうですね、あのメインはですね航空写真を使って、自分の家はここだよって、皆さんが探しやすいような身近な感じにまずはしたいと、
うん、
それともう一つはやっぱりあの海抜をそこに線として書き込んで、
はい、
ここから上は、何メーターだよというようなことが一目で分かるということ、それからあの津波をかなり意識してですね、災害時どういう行動を起こせばいいのかと、
うん、
東日本大震災であった大川小学校の悲劇っていうのをご存知ですか。あれはあの本当に、子どもたち70名が亡くなった、先生方も10名亡くなった大きな被害ですね、
はい、
で裁判になって昨年まであの揉めてました、そういった中でですね何かって言ったらやっぱりあのいち早く逃げるということを、うん、これをですねあの釜石の小学校では、全員が助かったと、これはですねあの群馬大学の片田先生という方がいろいろと、指導されて天然湖っていう言葉で皆さんに教えたんですね。でみんなこう誘い合わせて避難するっていうことをやめてですね、一人一人がまずは逃げると、うん、山の方へ逃げるということを片田先生は一生懸命教えられ、そしてその結果としてあの釜石の奇跡が起こったということですよね、そういうことがやっぱり我々としても皆さんに地域の方たちに伝えられれば一番いいのかなと思ったりしてます。
そうですか、なので本田さんこちらにもさっき本田さんから教えていただいたような日頃の備えですとか防災関連情報を得ることができる、まあ、そういったサービスのホームページアドレスですとか、まあ、いろんな細かい情報が掲載されているのがとてもいいですよね。
そうですね、あの今たくさん のツールを使っていろいろな情報を得ることができますので、うん、ただそういうものがあるということをあの皆さんに知っていただくことはとても大切だと思います、
はい、このマップはどのようにして見ることができるんですか。
このマップは、
はい、
あの 道下地区の公民館や、それから町内会の会館ですね、そのようなところにあの看板として立ててあります。
そうですか、はい、なので看板ですのでとても大きなものがそこにドーンとあるということですよね。
そうです。
で皆さんがよく利用するそういったところに置いてある、
はいはい、
とても大事なことですよね。このパッと目に入るところにあるというのがね、
はい、
さらにですね、
はい、
いろんな方たちが見られるようにゴミステーションにそれを設置いたしました。
ゴミステーションですか。
ええ、でゴミステーションだとですね、まあ、週に3回4回ゴミを捨てに各家庭どこの家庭も来られるということで、
うん、
まあ、ほとんどの方がそれを見ていただけるということで一つ考えて設置してみました。
そうですか、
はい。
これは道下地区の中でも、
ええ、
ある決まったところでっていうことですかね。
そうですね、テスト的に一つのブロック6ブロックに設置してみました。
はい、皆様からのご意見ですとかご感想みたいなものって聞かれますかね。
あ、そうですね、皆さんずいぶん喜んでいろいろ読んではいただいてますが、
そうですか、
じゃあ自分がどこのどういうふうに行動すればいいのか、そこまではまだ行き着いてませんね。
じゃあこの後これから、ということですかね。
これからもう少し、
でも今ですね写真をお借りしているんですけれども、この地点は海抜3メートルですよとか、この場所はどうだっていうのがちゃんと書かれてるんですね。
そうですね、はい、
これも危機感を持つには大事なことかもしれませんよね。
そうですね。あとですね、防災訓練というのが非常に重要であると私は思う、はい、防災訓練行動もしてないと、もしもの時にそういう行動はできないものですから、ぜひともですね、どの地域も防災訓練を盛んにやっていただいて体で覚えると、こういうことをやっていただきたいなというふうに思います。
私が今お借りしているお写真はこの道下地区の訓練の様子ですかね。
あ、そうですね、
たくさんの方集まっていらっしゃいますね。
はいはい、
すごくいいですね。例えばどんなことをこれまでしてこられたんでしょうか。
ですね、訓練の内容は、
はい、
各ブロックからブロック長さんが、まあ、中心になってですね、避難所、今私どもは小学校まで避難してくると、でその過程でいろいろ塀が倒れてくるとか、それから、いろんな川、細い川が氾濫するとか、いろんなことを考慮しながら危険箇所をチェックしながら避難してくるということの訓練、
はい、
あるいはタンカーで負傷者をタンカーで運びながら、あるいはリヤカーで乗せながら、訓練してくると、避難してくるというようなことも訓練してます。
はい、
体育館内から着いてからリュウっていう訓練なんですが、これは避難所マップにつながるような、どこの経路でどうやって、来たら安全かということを、まあ、勉強したりしていると、はい、それから AED っていう、まあ、心肺蘇生の訓練、緊急の時、まあ、いろんな方を助けるということで考えたり、それから三角筋による止血法、
大事ですね、
こういったこと、それから毛布で担架を作るといったことですね。で体育館の中ではですね、今本田さんを中心にやっていただいているのは、まあ、女性に対してどんな配慮を行動すればいいのかということ、それから寒い時ですと体育館の中に上がるのも冷たいですから、そこで新聞紙でスリッパを作ったりですすること、そういったこと、あと炊き出し訓練とか等々ですね、たくさんの訓練を毎年やっていこうというふうに思ってます。
そうですか、まあ、この特に避難生活の心得ということで、まあ、女性のためにというお話も今ありましたけれども、本田さん、その女性の防災士さんがその女性の皆さんに一体どういったことができるのか、またその大切さというのが今ねすごく謳われてますけれども、どういったことが重要でどういったことができるのか、お考えですか。
そうですね、 女性にしか気がつかないことってあると思うんですね。例えば避難する立場になった時、女性にしかない悩みというのはやはりこれはとてもデリケートで人に言いにくいこともありますし、いろいろあると思うんです。でそういうことからまずそういうことになった時にどのようなものを準備しておいたらいいのかっていうのはやっぱり考えたり啓発していきたいことだと思うのですが、女性ってやっぱり出かけるにも時間がかかりますよね。
そうですね。
どうですか朝。
私もそうです。
5分で出ようって思う男性の方はいらっしゃると思うんですけども出かけようと思っても30分1時間かかると思うんですね、はい、それだけやっぱり女性は人の前に出る時にそれなりに整えたりとかそういうことが生活の基本になっていますから快適に避難生活を送るというのは少し語弊があるかもしれませんが避難をするときにどういうものがあったら便利なのか、身の回りを整えるのにどういうものがあったらいいのかというものをまた皆さんに提案していけたらいいなと思っています。
そうですか、ね、いろんなグッズを、例えばリュックの中に詰めるにしても、はい、ご家族のこと優先だったりとか
そうです
ね自分のこと後回しになりがちな、はいお母さん女性の方皆さんだと思うんですけれども、はい、そこもう一つもう一歩何かこう準備できるものがね、はい、あるといいですもんね。
そうですね、はい、
そうですか、はい川戸さんやはり女性の防災士さんこれからも増えていただくといいですよね。
そうですね今年もチャレンジしていただきます。
ああそうですか、いろんな皆さんに
毎年女性の方増えてって、いろんな気遣いしたり避難所の運営をするときはもう女性が中心でないとできないと思うんですね、我々男だと気のつかないことがたくさんございます、だからそういったことを本田さんに言ってるんですが、じゃあ洗濯干すのどうすればいいのとこういう投げかけもしたり、あるいは授乳室とかいろんなことも含めてですね考えていかなきゃいけない。こいつ一つだってね、これ大変なことになるなと、こういったことをですね毎年のその避難訓練の中で一つ一つですね体験してみようとこういうことでやっております。はい、
本田さんはこの防災士の資格を取ろうと思われたのは何かきっかけがありましたか？
そうですね、初めは川戸さんにぜひと言われてあまり気乗りのしないまま防災士になりました。で私普段は公民館に勤務しているのですが、やはり公民館というのは地域のコミュニティを作るところですので、このコミュニティを広げていくということが防災にとても役立つことですし、また反対の意味もあるんですね。そういうことで大切なことだなっていうふうに思って、またそれに対する知識が今もですが全くないものですから勉強してみたいなという思いで防災士になりました。
そうですか。こういう公民館の方ってやはりこう地域の皆さんのねお顔もよく知ってらっしゃると思いますし、また逆もしかりで公民館の本田さんねっていう風にね皆さんそんな風にも思われると思いますから、なおさらその本田さんからその防災に対するいろんな知識を教えてもらえるとなんかこう安心というかね、こう身近な感じがしてとてもいいんじゃないかななんて思いますけれどもね。
そうなればいいんですけども、まだそこには至っていないと思います。
そうですか。
ですが、はい、よく私もこの勉強する中でこの備えるということでどういうものを準備したらいいのかって、公民館としてですね、どういうものを準備しておいたらいいのかっていうことをこう勉強しようと思うのですが、そういう時に何を準備すればいいって、そういう物資っていうのはいつか必ず届くんだと言われるんですね。で、何よりも大切なのは地域にコミュニティを作ること、人と人とのそれは緩いつながりでもいいので作ることが防災の一つのなんだよっていうふうに、そういう話はに触れることが最近よくありまして、やはりなかなか今地域の絆って言っても難しいことですので、顔を知る、名前を知る、少し話をしてみる、でそういうことが地域のためになるし防災のためになるかなと思います。
なので言ってみればその公民館でのいろんな活動ありますよ ね。
そうですね、
趣味の活動とかも多いと思いますけれども、はい、そういったところにちょっと顔を出してみるとかね。
そうです、防災に関係がなくても、何かつながるきっかけが公民館でできればというふうに思います。
そうですね、
災害起こった時には、今本田さん言われるように人と人とのつながりとかね、そういうのがすごく大事で、本当に 活躍していただいてます。
川戸さんは、道下地区の自主防災会の会長も務めてらっしゃいますし、県の自主防災アドバイザーですとか、まあ、いろんな肩書きも名刺には、ね、うん、書いてありますけれども、はいはい、もうこういう防災に携わってだいぶ経たれますか？
4年5年ですか。
あ、そうですか、やはりその地区の中で自主防災会を立ち上げようというところからスタートですか？
そうですね、今までは形だけの自主防災会だったんですが、本当に活動できる皆さんが一緒になって考えられる防災ということで、まあ、取り組んでおります。まあ、いろいろ難しいこともあってですね、なかなか現実的にはあれなんですが、一つ一つやっぱり活動を重ねていって皆さんに広げていこうかなというふうに思ったりしてます。
うん、そうですか。やはりその地域のつながりということを今日のお話にも、ね、何度も出てまいりましたが、うん、まあ、本当に小さなことから、それこそ、ね、このゴミ捨て場に置いてある、ね、うん、地図を見ながら、うん、あ、こういうことを大事にせんならねみたいな、そういうこう地域の皆さんとの簡単な会話だったりですとか、それ持ち帰られてお家でお話しされるとか、まあ、そういう小さな積み重ねも大事にしていただきたいですよね。
そうですね、
魚津にお住まいのお二人だからこそ、まあ、津波ですとかね、またその危機感もお持ちだと思いますけれども、富山市に住む私たちも決して人ごとではありませんので、またぜひ、まあ、知識もですね、皆様得ていただきたいですよね。
はい、
では最後に防災士として今後どんなふうにやっていきたいなとか、まあ、最後に皆さんにお伝えしたいことなどお伺いできればなと思うのですが、本田さんいかがでしょうか？
はい、まだ何もわからないので、これからまたしっかり勉強して何か防災に役に立てることがあればいいなと思います。
はい、ありがとうございます。では川田さんいかがでしょうか？
防災っていうのは、なんか、ガードするとか守るとか言ってますけども、やっぱり人と人とのつながり、そこから生まれてそれぞれの自分の命を守ることができるわけですよね。そういったことも含めてですね、我々どう活動すればいいのか改めてですね考えてみたいなというふうに思ったりしてます。でも、最近の地球変動からすると非常にですね、なんかいろんな問題が起こりうるというふうに考えて、自分らの地域も他の地域と違って、安全だよっていう安全神話はないと思って活動していきたいというふうに思ったりしてます。はい、
はい、ありがとうございます。今日は富山県防災士会の川戸慎二さん、そして本田恵子さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか？富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。